シネマ銀幕の夜、こんばんは、浜田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
今回のオープニングの映画音楽は1997年制作のアメリカ映画オースティン・パワーズからご紹介します。1960年代の花形スパイが90年代に復活し大騒動を繰り広げるナンセンスコメディ作品です。主演と脚本はウェインズワールドのマイク・マイヤーズさん、監督はブロン・アウェイ、復讐の序曲の脚本などを担当したJ・ローチ監督です。デミ・ムーアさんらがプロデューサーとしても参加しました。007シリーズのパロディでイギリスのスパイオースティン・パワーズの活躍を描いています。世界中でヒットしました。第3作目まで制作されたんですよね。このシリーズ共通のテーマ曲ご紹介しましょう。クインシー・ジョーンズでソウル・ボサノバ。この番組はラ・メゾン白金の提供でお送りします。5月10日から全国公開中、鬼平犯科帳決闘をご紹介します。これまで幾度も映像化されてきた池波正太郎のベストセラー小説鬼平犯科帳シリーズを10代目松本幸四郎さん主演で新たに映像化する時代劇シリーズの劇場版です。2024年今年1月放送のテレビスペシャル鬼平犯科帳本所桜屋敷に続くこの作品では、主人公の鬼平こと長谷川平蔵の過去と現在を交錯させながら、それぞれの時代で愛する者を救うため立ち上がる長谷川平蔵の熱き姿を描き出します。ストーリーを簡単にご紹介します。長谷川平蔵のもとに彼が若い頃にお世話になった居酒屋の娘おまさが現れ、密偵になりたいと申し出ます。長谷川平蔵にその願いを断られたおまさは、平蔵が芋酒屋の主人と討伐の2つの顔を持つ詐欺原の九兵衛を探していることを知り、独断で調査に乗り出すのですが、テレビスペシャルに続いて若き日の鬼兵長谷川哲三郎を幸四郎さんの実子である8代目市川染五郎さんが演じました。その他、平蔵の妻久江を仙道信子さん、密偵おまさを中村ゆりさんが演じ、劇場版ゲストとして志田未来さん、北村幸也さん、松本ほのかさん、中井貴一さん、江本明さんが出演しています。矢沢さん、劇場版いかがでした？
一言で面白い。僕は大好きな作品です。浜田さんの紹介にもあったように、池波正太郎さんは人気を博した三大シリーズを持っています。剣客商売、仕掛け人藤枝梅安、そしてこの鬼平犯科帳です。鬼平犯科帳、これまで幾度も映像化されてきました。映画に、テレビに、皆さんもよくご存知だと思います。ちょっと振り返ってみると、最初の鬼平を演じたのは初代松本白鸚です。8代目松本幸四郎さんです。そしてそれに続いて丹波哲郎、よろずや金之助、これらの名優たちが鬼平を演じてきました。記憶に新しいのは2代目中村吉右衛門の鬼平ではないでしょうか。これはテレビでも長く放送されました。そして今回10代目松本幸四郎、彼が演じる鬼平です。松本幸四郎は今51歳でしょうか。2代目中村吉右衛門が鬼平を演じたのは確か45歳ぐらいから72歳頃までだったのではないでしょうか。それからすると、今回10代目松本幸四郎がこの年で演じるのはまさにぴったりのタイミングではないかなと思います。その出来栄えはどうか。とてもいいです。味があります。キレがあります。鬼平は悪に対し鬼より怖い、そして仕事には率先して先頭に立ちます。情に熱く弱い者に寄り添い、酒とうまいものには目がなく、若い頃は荒れていた時期もありました。部下に対しては仕事に厳しく、 そして優しい。配下の密偵にも分け隔てなく接します。そして何より奥方の被災をこよなく愛し、また頭が上がらないところが、これがまたいいんです。そんな愛すべき男です。そんな鬼平を今回十代目松本幸四郎が演じ、そして若き日の鬼平を八代目市川染五郎、十代目松本幸四郎さんの息子さんです、彼が演じています。これもまたいいんです。若々しさ、その荒々しさ、そして鬼平ならではの切符の良さ、これはやはり高麗屋が引き継いできた血とも言えるものではないかなと思いました。今回松本幸四郎さんがこの鬼平を演ずるということは、ある意味非常にプレッシャーがあるチャレンジだったのではないかなと思います。でもそのプレッシャーを彼は見事に跳ね返しています。そして今申し上げたように、若き日の鬼平を演じた市川染五郎、これがまたベラン名口調になると親父さんにそっくりなところが、これがいいんですね。こういった時代劇を続けていくっていうことは、とても日本映画界にとっても大切なことだと思います。大変なこともいっぱいあると思いますが、日本人にとっての文化でもある時代劇の火を消してほしくないなと思います。監督の山下智彦さん、この方は三ツ矢清左衛門、残日録シリーズなども監督しています。味があります。悪党たちから鬼兵と恐れられる火付け盗賊改め方長官長谷川平蔵、その過去と現在を交錯させながら今回の作品は描かれています。時代劇の思い、この映画はその熱い魂をつないでくれています。ご覧ください。
5月10日から全国公開中、鬼平犯科帳決闘、1時間51分の作品です。5月17日から公開、ミッシングをご紹介します。映画空白などを手掛けた吉田圭介監督が石原さとみさんを主演に迎えてオリジナル脚本で取り上げたヒューマンドラマ作品です。幼女失踪事件を軸に、失ってしまった大切なものを取り戻していく人々の姿を繊細に描いています。ストーリーを簡単にご紹介します。沙織の娘が突然いなくなりました。懸命な捜索も虚しく、3ヶ月が過ぎ、沙織は世間の関心が薄れていくことに焦りを感じていました。夫の豊とは事件に対する温度差から喧嘩が絶えず、唯一取材を続けてくれる地元テレビ局の記者砂田を頼る日々でした。そんな中、沙織が娘の失踪時にアイドルのライブに行っていたことが知られ、ネット上で育児放棄だと誹謗中傷の標的になってしまいます。世間の好奇の目にさらされ続けたことで、沙織の言動は次第に過剰になっていき、いつしかメディアが求める悲劇の母を演じるようになるのでした。一方、砂田は視聴率獲得を狙うテレビ局の上層部の意向によって、沙織や彼女の弟敬吾に対する世間の関心を煽るような取材を命じられてしまうのでした。愛する娘の失踪により、徐々に心を失っていく沙織を石原さとみさんが熱演しています。共演には記者砂田役に中村智也さん、沙織の夫豊役を青木宗隆さん、沙織の弟敬吾を森優作さんが演じています。石原さとみさん、かなりの熱演だったようですが、矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、おっしゃる通り、この映画は主人公の森下沙織を演じる石原さとみの演技です。その演技がこの映画の最大の見どころです。主人公の沙織が 身近にあふれる情報の波に翻弄される社会派ドラマです。娘の失踪事件をきっかけに夫との喧嘩が絶えず、 SNS での誹謗中傷にさらされた母親が徐々に平常心を失い、世間が望む姿を演じる様を描いています。監督はヒメアノールの吉田圭介、石原さとみは吉田監督と一緒に仕事がしたいと直談判したことが過去にあったそうです。その直談判から6年の歳月を経てこのタッグが実現しました。石原さん自身も2022年の出産を経て母親となり、出産後初の映画撮影でした。娘を持つ母親、そして娘の失踪事件、情報の荒波に巻き込まれ翻弄されていく母親の姿、そして崩壊する日常、辛く悲しい現実、それに直面する母親、そして家族たち。事件を題材として扱い、偏向報道に舵を切るマスメディア、野次馬的な心ない言葉が満ち溢れる現代社会の闇、それを鋭く映し出しています。娘が行方不明になった当時、好きなアイドルのライブに足を運んでいたことや、茶髪メッシュを入れた髪型ゆえにネット上でライブ狂いで育児放棄の母という誹謗中傷を受けます。有力な情報がないまま時間が過ぎていき、夫との温度差やマスコミの態度に翻弄され、いつしかメディアが求める悲劇の母を演じるようになるなど、心を失っていきます。ミッシング、子を亡くした親の苦しみ、そして熱い思い、この作品はまさに石原さとみです。そこがポイントです。これまでの石原とは違う、まさにその熱さがスクリーンの向こうから伝わってきます。ぜひその熱い演技をご覧になってください。
5月17日から公開、ミッシング、1時間59分の作品です。さて今回は鬼平犯科帳決闘、ミッシングのペア劇場鑑賞券をそれぞれ3組6名様にプレゼントいたします。それでは矢沢さん、今回のキーワードをお願いします。
はい、今回のキーワードは2本の作品両方にその思いがあるんではないかと思います。熱い思い、熱い思いです。
キーワードは熱い思いです。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。どちらの作品をご希望かお書きくださいね。締め切りは5月15日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。さて今回も番組をお聞きのリスナーの皆様からメッセージを頂戴しております。お時間の許す限りご紹介します。ラジオネームピヨピヨおかちゃんさんからいただきました。いつも素敵な放送をありがとうございます。またこの度はパストライブスのムビチケ当選をありがとうございました。ピヨピヨおかちゃんさん、おめでとうございました。映画を見た後に様々な意見を交換できる素敵な作品でした。もしもあの時の選択がと人生を生きていくと過去に対して考えられるようになってきます。あれこれと会話を友達と楽しめましたことも番組のおかげと感謝しています。これからも番組を参考にして映画鑑賞したいなと思っています。矢沢さん、浜田さんのお二人によるおしゃべりを毎週楽しみにしていますとくださいました。ピヨピヨおかちゃんさん、感想をお寄せいただいてありがとうございました。もう一方、ラジオネームごはんさんもファストライブス再開の鑑賞券当選、そして映画に行ってきましたというご報告いただいています。ありがとうございます。昨日映画を見に行きました。今も余韻に浸っています。劇場で見られてよかったですとくださいました。ご丁寧にありがとうございました。嬉しいです。ラジオネームトラさんさんからいただきました。矢沢さん、せっちゃん、こんばんは。こんばんは。トラさんね、唯一せっちゃん呼んでくださってありがとうございます。 4月20日放送のシネマエッセイのコーナータイタニックでセリーヌ・ディオンの My Heart Will Go On が流れた途端、当時劇場で見た感動を思い出して泣けてしまうほどこの映画が大好きです。監督のジェームズ・キャメロンはまさに映像の魔術師です。スティーブン・スピルバーグ監督、クリストファー・ノーラン監督と並んで映画史に名を残す監督だと思います。キャメロン監督はノーラン監督同様にリアルにこだわる監督で、タイタニックでは主人公の2人以外は全て実在したというほど登場する人々だけでなく、船内の装飾、それに備品に至るまで徹底的にリアルを追求したそうです。しかし公開からもう27年、当然のことながら若い人はこの映画を知りません。そういう人には私の人生のベスト10に入るこの映画をぜひ見てほしいですとくださいました。トラさんさん、ありがとうございます。私も劇場で当時タイタニック見ましたけれども、今も心に残る名作中の名作と記憶に残っていますね。そっか、監督がリアルを追求していたからこそ私たちの心にずっと刻まれているっていうこともあるかもしれませんね。トラさんさんの人生のベスト10に入る映画、ご紹介いただいてありがとうございます。ベスト10、他にも映画終わりですね。トラさんさん、また機会がありましたらご紹介ください。このように、今回もリスナーの皆様からメッセージ届いております。心温まるメッセージありがとうございました。
矢沢俊彦のシネマエッセイ。
アメリカで公民権運動が盛んな頃、今日ご紹介する作品が誕生しました。切れ者の黒人刑事、そしてちょっと偏屈な警察署長、その二人が主人公です。1967年に公開された作品、その作品は夜の大捜査線。この作品の監督はノーマン・ジェイソンです。ノーマン・ジェイソン、いろいろな名作を作っています。好きな作品に華麗なる賭け、こういった作品もあります。原作はジョン・ボールです。彼の作品夜の熱気の中で、それがこの作品の原作です。そして主演はシドニー・ポワチエ、ロッド・スタイガー、この二人です。音楽、これはクインシー・ジョーンズが担当しています。この作品は第40回アカデミー賞で作品賞、主演男優賞、主演男優賞を獲得したのはロッド・スタイガーです。そして脚色賞、音響賞、編集賞を受賞しました。当時社会では公民権運動が盛り上がっていました。そんな社会の状況を背景にこの作品は制作されました。人種差別が激しいミシシッピ州にある小さな町で起きた殺人事件、そしてその事件に偶然捜査に参加することになった腕利きの黒人刑事、そしてことごとく捜査に対立する白人の人種差別的な町の警察署長、そんな様子を白い目で見ている住民たち。この映画はその当時の公民権運動の緊迫感を感じ取ることができると思います。ストーリーを簡単にご紹介します。富豪の実業家フィリップ・コルバート、彼はミシシッピ州の町スパータに工場を建てるために引っ越してきました。夜遅く、警察のサムウッド巡査、演じているのはウォーレン・ウォーツです。彼がパトロール中に一人の他殺体を発見します。なんとそれは実業家フィリップ・コルバートでした。ウッド巡査は駅の待合室にいたバージル・ティップスという一人の黒人を見つけます。彼は財布にまとまった金を持っていました。ウッド巡査はこの黒人こそ犯人に違いないと判断し逮捕します。ところが署長のビル・ギレスピーはその黒人がフィラデルフィアから来た殺人家の刑事であることを知ることになります。 所長ギレスピーを演じているのがロッド・スタイガーです。ティーブスは旅の途中であり、次の列車で町を出ようとしますが、電話でティーブス刑事の上司からこの町に留まって殺人事件の捜査を手伝えと言われます。所長のギレスピーはこの町スパータの多くの白人と同様に人種差別主義者でした。しかし仕方なくティッブスと一緒に捜査することにしぶしぶ同意します。所長らは被害者の財布を持って逃走した男を逮捕します。しかし彼は無実を訴えます。ティッブスは死体を見分して犯人が右利きであると判断し、その男は左利きであることから彼が殺人者でないことを見抜きます。それを知った被害者の妻コルバート未亡人はティッブスの有能さを感じます。そして彼が捜査を指揮しなければこの町の工場の建設を中止すると主張します。ここからティッブスの冷静沈着な捜査が始まります。逆にギレスピー所長以下警察の誤認逮捕などが描かれます。町の白人の若者たちの黒人ティッブスへの危害、その姿も描かれていきます。犯人は誰か、ティッブスはこの事件を解決するか、それはこの作品をご覧になってください。皆さんにはもう結末はお分かりだと思います。この事件が解決し、ラストティッブスは駅で列車に乗りこの町を去ります。見送りに来たギレスピー所長、彼は少し決まり悪い様子を見せていました。しかしそこには二人の間に温かい心の交流がありました。この年、夜の大捜査線とアカデミー作品賞を競った作品は、俺たちに明日はない、ドリトル先生不思議な旅、卒業、招かれざる客、これら4本の作品でした。結果、夜の大捜査線がアカデミー作品賞を受賞しました。
今夜は夜の大捜査線から、作曲クインシー・ジョーンズ、歌レイ・チャールズで、メインテーマイン・ザ・ヒート・オブ・ザ・ナイトを聞きながらお別れです。この番組はラ・メゾン白金の提供でお送りしました。お相手は浜田節子と、
肌の色だけでその人の中身はわからない、矢沢俊彦でした。